ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第108回目ミッドナイトクーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。京都も緊急事態宣言が延長されて今月いっぱい飲食店では時短営業、アルコールも提供できません。一時ね、京都も PCR 検査での陽性者が600人を超えたこともありましたが、私も毎日京都の感染者数をチェックしてるんですけれども、すごく減りましてですね、この水木金ともう本当170人150人という風にだんだん本当減ってきてますんでね、まあ、皆さん自粛してマスク消毒には気をつけて、もう本当に成果がね、それが出てるんだと思います。コロナワクチン接種もね、少しずつ増えてはいますが、打った人も油断大敵ですよ。もちろん打たない人も気をつけねばならないですね。もし感染してしまったらと、本当私もね、お知り合いのお父様が本当60代で、ね、つい先日コロナで亡くなられたんですよ。もうそれを聞いても本当に怖いなと改めて思いました。気をつけて、もう気をつけて、感染しない、感染させない、もうコロナに負けない、この気持ち本当に頑張っていきたいと思います。早く特効薬ができるのを祈りましょう。何か耳寄りな情報があれば、ファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。実は本日女性のゲスト様にお越しいただいています。いろいろとね、お話を伺いたいと思いますよ、ね、それでは今日も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエでありだしマイスターであるオーナーが、ピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理におだしを使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
令和3年9月17日金曜日、はい、今日も元気に参りたいと思います。早速素敵なゲスト様のご紹介です。リカスタイルという美容系の物販会社の代表であり、つい先日9月の7日 Kindle から自己肯定感を高めたい人に送る11の話という電子書籍を出版されました。鈴木リカさんです。こんばんは。
こんばんは。
リカさん、ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もすぐに読ませていただきました。
嬉しいです。
もうね、スーッと体にね、入ってきたというかね、もう違和感なく、抵抗感なく、こう妙にこう共感を覚えましてですね、もう本当よくぞ文字にしてくださったというような、もうそんな気持ちになりました。
本当に、あ、嬉しい。
本当に、ね、まだ出版されて10日ほどじゃないですか、はいね、はい、いかがですか、日常は変わりましたか。
あ、もうめちゃくちゃ変わっちゃって
どんな風に
信じられないんですけど、
はい、
まあ、とにかく皆さんが、なんていうんですか、お祝いを、たくさんの方がしてくださって、ありがたいですね。
本当ですね。
そうなんです。ゲスト、いくつかのゲストも、SNS 上であったり、リアルなこういった男さんであったり、はい、もういろんな方から、
はい、
今
オファーが、
はい、
さすがですね。
いやいやいや、ちょっと驚いてる感じです。
本当にぜひ読んでいただきたい本ですよね。もう私本当にそう思いました。大人の女性だからこそこう共鳴できる部分いっぱいあったし、若い世代の方にも、これからっていう方にもぜひ読んでいただきたいなと思いましたね。
ありがとうございます。
本当に自己肯定感をこう高めたい人に送る11ということなんですけれども、はい、ちょっとご紹介させていただきますね、
はい、
第1章から言いますね、
はい、
1自己肯定感、2覚悟、3ビジョンを持つ、4運に愛されること、5行動力のある人、6使命通りの人生、7高い志を持つこと、8お金、9 時間、10感謝すること、11与えること、こんなふうに第1章から第11章にわたって分かれているんですが、すごくまとまっていて分かりやすく書いてらっしゃるんですよね。ね、リカさんから何かこう、はい、ここは読んでほしいとか、これは伝わってほしいなっていうところありますか？
そうですね、あの、まあ、たくさんあるんですけど、まず一つと言いますと、うん、はい、やはりその覚悟っていうところですね。
第2章の覚悟、はい、覚悟、ここ私もじーっと来ました。これリカさんかっこええなって思いました。覚悟があると違いますよね。
そうですね、やはり物事っていうのは、まあ、うん、大きく人生の中でいくつかあると思うんですけど、うん、やはりまず学校を選ぶことであったり、はい、それからお仕事ですね、うん、そしてパートナーというかね、結婚相手っていうか、
は
い、
もちろんそうですよね。
こういった大きなことを決めるときは私は必ず覚悟して、
はい、うん、
だから絶対にその結果が思い通りにいかなかったとしても、はい、それは学びになるんだと思って絶対に否定しないんですよ、
はい、
その時それは必要だったからこういうことを教えてもらえたっていうふうに思うんですね。だから、はい、まず覚悟して取り掛かることによって、うんうん、全てを受け入れてスタートしますから、
はいはい、
焦ったりこうなんて立ち止まったり、うん、悲しんだりっていうことはないので、うん、
はい、
もう冷静に受け止める、う
ん、すごいなと思ったんですよ。私もね、こう、はい、物事何でも、まあ、パパパパ、うん、私も行動していくタイプですけれども、うん、やっぱりそこにそのリカさんの言う覚悟っていうのをちゃんと向き合ってたら、
うんうん、
結果的に悪い方向に行っても、うん、まあ、良い方向に行っても、うん、どっちもこう想定をしての覚悟をちゃんと決めてたら、うんうんうん、ね、
はい、
もうあたふたしませんしね。
そうなんですよ、
失敗したっていいやんっていう、うん、学びに変わるっていう、
そうなんですよ、
そこがもう私もじーんときましたね、
うん、あ、そうなんですか、ありがとうございます。
いやもうだから本当にね、はい、その理香さんのお人柄はね、はい、私もよく普段からピザカフェ竹村にもたくさん来ていただいておりますので、こうお付き合いさせていただく中でもすごく穏やかで、はい、
そうですか、
もう角を立てない本当に温和でね、
はい、
だけどこうやって読ませていただくと、はい、そういった芯がこう通っていたっていうのがね、
はいはいはい、
たくさんこう読まれた方も感じられたんじゃないでしょうか、
う
ん、ね、
そうですね、
前から出版をされようと決められてたんですか？
はい、いや、ね、うん、幼少期なかなかいろいろ私実はあるんですね、
はいはい、
あ、でそんな時に、
はいはい、
これってドラマみたいとか、
はい、
でこれって本になったらどうなるんやろうみたいなことは漠然と思ってました。
幼い頃から
そうです、そうです、
は
そう、なんかちょっと俯瞰して自分を見てたところがあるんですね、子供なんだけど、
すごい、
うん、それはありましたけど、まさかまさかのまさかです、
まさかのまさか、ね、今はね本当にリカさんのこと皆さんが羨むというか、うん、羨ましいと思ってらっしゃる、うんうんうん、もう本当にセレブマダムの代表のような
優雅なね、
暮らしをされてるような印象を受けるんですけれども、うん、
はい、
今おっしゃったようにその幼い頃には、うん、はい、並々ならぬご経験をされてるんですよ ね、
すね、はい、実は誰にも信じてもらえないんですけど
私もちょっと聞いたんですが、
はい、
もうラジオ上ではこれは言えないことですかね、
いっぱいありますけどね、まあ、とにかく、まあ、両親がちょっとね、うん、仲が良くなかったので目の前で
いろいろと
目の前でね、
いろいろ、うん、
はい、それを子供の頃から見てて、
はい、
私は絶対結婚したら幸せな家庭を持ちたいって、
うんうん、はいはい、
うん、仲良く温かい家庭を持ちたい、うん、これはすごく思ってましたね。それだけは、
うん、ね、小さな頃からもうお料理もずっと作ってらしたって、
うんうんうん、そうなんですよ、
ね、
うんうん、4つ下の妹がいましたので、
はいはい、
1年生の妹のご飯を作るのに私は小学校の5年生だったんですけど、
うんうん、
学校から帰ってお買い物行って、
はい、
うん、妹にご飯を食べさせて、
はい、
そしてお父さんの分もね、母がいない時期がちょっとあったから、
はいはいはい、
でもう風呂に入って寝る頃からの勉強なんですね、実は夜中5年生で深夜の勉強が
すごいね、もういろんなことやることいっぱいありすぎて深夜になっちゃうん
ですよ。どうしても11時ぐらいからやっぱり1時ぐらいまで宿題やったり予習やったりして寝るっていう、そういう生活を、また朝起きて 妹にご飯を食べさせて洗濯して学校に行くっていう、
もうこうやってね今スーッとおっしゃってるけどその時ってきっともう小さい体でね、はい、華奢な体 で、それをこなしてたって言ったら、なみなみたら本当にそう苦労があったと思うんですよ、ですよね、だけど、うん、先ほどもおっしゃったんですがちらっとね、苦労と私は言いたくないっていう一言が胸にグッときました、ね、そうなんです、もうリカさんはそういった苦労も苦労とは考えてない、うん、ね、そうですね、それだからこそ、うん、今のポジティブなリカさんがその時から出来上がってたという、
そうなんですよ ね、いつもなんか鼻歌歌ってましたね、料理してる時とか洗濯とか裏のお兄ちゃんにある時言われちゃって、
はいはい、
全部聞こえてる
って
めっちゃ恥ずかしくって、
ね、その幼い頃のその炊事洗濯のそれもこう鼻歌でこなしてたっていうのがまたポジティブなリカさんの良いところで、
そうなんですよね、なんですか ね、
そういったことはでもこちらの著書には書かれてはいません、はい、
そうなんです、
そうなんです、それはそういったことは飛び越えて乗り越えて今リカさんが皆様にお伝えしたいという、はい、
そうなんです、
その自己肯定感を高めたいっていう一言ではもうほんまつかみきれないところではあるんですけれども ね、
そうなんです、私27歳から起業しまして、
はい、
そこから実はいろんなお勉強を同時進行で、はい、もちろん経営学、
はい、
それから心理学、脳科学、哲学、
すごい、
うん、そういうね、いろんな方のセミナーに行ったり本を読んだり、
はい、
それをまあ要は30、もう年が割れちゃいますけど33年間
30何年間されたということで、
うん、そうなんですよ、だからもうそれがあって、うん、私自身ももちろんもともと自己肯定感高かったわけではないんですよね、
はいはいはい、
やはりいじめにも遭いましたし、そういった時は、
うんうん、
誤解もされて人から、
うん、
なんでやろうっていつもね、うんうんうん、こんなつもりでやってないのになんでこんなして誤解されていじめにあったりするんやろうっていう時期もやっぱりありましたので、
うんうん、
その頃はおそらく低かったと思うんですよね、
うん、
それがお仕事をしてから自分を見つめ直して、
うんうん、
それこそ先ほど言ったように俯瞰して自分を見ることで、
はい、
自分の足りない部分と自分の魅力のある部分とかをちゃんとこう冷静に分析して、あ、ここは私の得意な部分、ここはちょっとお勉強して足していったらいいっていうか、だからもともと能力、人に能力はね差がないと思ってるんですよ、
はい、
うん、だからちょっとね軌道修正して、うん、足りないところを補っていけばいいし、
うんうん、
いいところは伸ばしていけばいいっていう考え方なので、それを学んできたこの三十数年がありましたので、
はい、
これからの人に、
はい、
もう若い方から私たちの年代の方でも、
うん、
いつからでも自分の人生を生きてほしいと思いますので、それで今回書こうと思いました。
すごいそういう感じです。なんて流暢にもう思いが溢れてましたよ今
いや本当にそうなんですよ。
でもそうですね、その、うん、ご苦労されてた幼少期からこれってドラマみたいって思えてた、はい、その楽観的な良さと、
はいはい、
プラス、はい、今回そのご経験されてこの30何年間学ばれたこととかが実を結んだのが、
はい、
実はこの1月か2月から始まった SNS 音声アプリのクラブハウス、
はい、そう
なんですよ、というところでまた出会いが広がったんですよね。
そうなんですよ、もうめっちゃ嫌やったんですよ実は、
クラブハウス
クラブハウスめっちゃ嫌SNS にすごく抵抗があって、あ、
はいはい、
うん、その不特定多数の方、うん、つながりってどうなんて感じで、
はいはいはい、
うん、やっぱりリアルなお友達がお友達かななんて思ってたんですけど、
そうですか、
実はね、
実は
さとこさんの出会いもそうですしね、
そうでした、クラブハウスでね、
そうなんですよ、
お出会いしたわけなんですが、
そうなんですよ、
そしてこの著書をね、
はい、
こう出版されるに至った時のエピソードがまたこれもね、
はい、
偶然なんですが、
はい、
どうぞ、
はい、6月の4日にそのクラブハウスの中で、
うん、
コーチングの先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
いつも私は前日にあった良かったことをねそこでシェアするっていう時間楽しくて、
はい、
いつも入ってたんですね。
お名前は、
スティーブさんですね、
はい、スティーブさん聞いてらっしゃいますか
スティーブ宮田さん、コーチングのね、
コーチングの先生でもいらっしゃいますし、
はい、はい、先生に、はい、昨日は庭の木を切りましたって、うん、私庭の木とかねもう家のお掃除は全部私が基本やってるんですね、
はい、
年末のお掃除も、
はい、
いつも主人にお願いするんだけど、
はい、
1回頼んで知らんぷり、うん、2回頼んで知らんぷり、 もう言わなく、あ、もう無理かなと思った。ある時ちょっと作戦を変えて、はい、主人が帰ってくる直前から木を切り出して、
はいはい、
玄関が木だらけの、あの入り口入れないことをしちゃうんですよ。そうすると主人はさすがに知らんぷりはできなくて、
できない、
もうしゃあないなって言って、今度は自発で手伝ってくれて、私より綺麗に切ってくれるので、わざとぐちゃぐちゃに切るという。
これご主人様もラジオ聞いてらっしゃるかもしれない、
はい、作戦がバレてるかもそうし、だからね、結果的にはね、やはり綺麗に切ってくれるんですよ。
素晴らしい、さすがね、男性、
そうそうそう、だんだん握力が私もなくなってきたので、ふと枝を切れなくてちぎってたんですね、
はいはいはい、
なんかささくれたみたいになって、
はいはいはい、
もうなんでこんなことなんのんとか言いながら、
はいはい、
綺麗にやってくれて、もう本当にきっちりと綺麗にやってくれるんですよ、
はいはい、
それを味を占めて、あ、この作戦がいいなっていう話で、まあ、そんなことをシェアしたら、
はい、
スティーブさんが、リッカーさんはすごく、はい、うまいと、
うまいと、
うん、まあ、子供さんの話も以前聞いたけど、本当にうまく、
はい、ご主人様を、
うん、主人とかもとにかくこうあくまで自分の意思でやってるっていうところに持っていってる、
はい
はい、うん、はい、っていうことから、
はいはい、
ちょっと本書いたらどうみたいな話になって、
スティーブさんがね、
はい、おっしゃって、
リッカーさんのその行動パターンをこうちゃんとしっかりとこう見極めて、
はい、それまでのプロセスを聞かれてたから、
はいはいはい、
で、絵本ですかみたいな、そうそう書いたらいいやんって、うん、めっちゃ簡単におっしゃって、
うん、
私基本そういったことが来るときは、まあ、できない人には言わないだろうなっていうのがあるので、
はい、
全然自信なかったんですけど、
はい、
じゃ、
はい、
やっちゃいますよみたいな、
素晴らしい、その時、はい、すぐご連絡私いただきましたよね。
そうですね、
たった今スティーブさんが本出したらっておっしゃったんだけどって言うて、
さとこさん第1号でしたね。やっぱり本当に困った時のさとこさんで、
もう、ほんまにそうだ、楽しみやねってあの時言いましたよね。
でも実はハラハラですよ、私は言ったもののもう後に引き下がれないというか、私ね、有言実行するタイプなんですよ。
すごい、
先にもう宣言しちゃって、
はいはい、
プロフィールとかにも書いて人に話して、
はい、
みんなに言って結構笑われました。へえ、頑張りみたいな、
はい、
うん、多分無理やろうって思ったと思うんですよ。
いやいやいやいや、
でもね、有言しちゃうんです。で、自分自身追い込むんですよ、ね、
うん、
でそうなるともう、はい、覚悟して今回の本もこの書くのも覚悟ですよね。もうやるし、
いや、
うん、本を書き上げる、仕上げることだけを思って、うんうん、毎日そこからね、作家さんのお部屋にずっとクラブハウスの中にある著者トークっていうのがあるんですけど、そのお部屋に行ってね、お勉強してました。
それが6月、そして7月、はい、8月、そして9月の7日にいよいよ出版、はい、ということで、
はい、
この度、本当にね、もう短いけれどもリカさんの中では長かった、
そうですね、
苦労の連続だったと思いますが、
そうですね、長かったですね、私にとって一日一日が、は
い、素晴らしい。もうでもこうやってね、クラブハウスからの出会いがこうやってもう出版にまでつながったということもあるので、はい、本当にもっともっとお話聞きたいんですが、もう私もリカさんに出会えたことを本当に感謝しています。
いや、私こちらこそです。
いろんなお話がいっぱいなんですけれども、それではここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半ではメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いがあふれてきます。リカさん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい。
どなたへのお手紙でしょうか？
やはり大切な人となると、
はい、
私にとっては私を産んでくれた母、
はい、
そしてパートナーである主人と、
はい、
大切な息子、この3人に向けてのお手紙を書いてきました、
はい、かしこまりました、
はい、
それではお母様、そしてご主人様、そして息子様へのありがとうの お手紙、鈴木理香さんよりです。どうぞ。
お母さんへ、今病院で一生懸命、病気と闘っていますね。9人兄弟の長女として生まれ、弟や妹をずっと面倒を見て、学校にもほとんど行けず、男尊女卑の最たる時代、23歳で京都にお嫁に行き、いろいろともう本当に苦労を重ねましたね。私はお母さんにとって、すいません、自慢の娘でしょうか。私も親になって子供を思う親の気持ちが今とってもわかります。病気が治ったらおいしいものいっぱい届けますね。新しい家も工事が進んでいます。楽しみにしていてくださいね。パパへ、38年という結婚生活、15年間の不妊治療、そして今3軒目の家の建設建築ですね。いろいろありましたね。もう本当に喧嘩もよくしました。突然の、主人の父が亡くなったことで会社に呼び戻され、全く引き継ぐこともなく、会社を守っていくということで今3代目になりまして、たくさんの当時は借金があったんですが、一生懸命頑張って、もう本当に誠実な人柄なので、一生懸命努力をされましたね。そして今は、京都で、100年続く企業になり、社長という重責を担っていますね。本当にありがとう。私は、とにかく自由な人間なので、もう思いついたらすぐに出かけてしまうようなタイプなんですが、仕事やプライベートでもお付き合いが広いので、その分もう時間がバラバラで、本当におそらく大変なお嫁さんもらったななんて思っているかもしれませんが、やはり大切なパパのために私は陰ながら応援してきました。これからもよろしくお願いいたします。まあ、お仕事もこれから増えていくと思いますが、それでも大切な家族なので、温かく見守ってくださいね。そして最後には、息子光一郎へ、お父さんお母さんを選んで生まれてくれてありがとう。15年間の不妊治療の末、やっと授かったあなたです。生まれた時はもう本当に大変で、33週という本当に早産で生まれてきたあなたは 2216g で生まれ、もう生まれた途端に肺機能が万全ではなかったので、 NICU という赤ちゃんが入る集中治療室に運ばれていきました。子供の顔を見たのはほんの数秒で、それからは会えなくなりまして、1600g まで体重が落ち、この子は本当にこの命をつなげていけれるのかっていう、もう毎日実は泣いてたんですね、病院で。で、看護婦さんからは、お母さんは泣いてはいけません、お母さんは子供さんを励ます立場でしょうって言われながら、私は涙を、泣くことすらさせてもらえなかったわけですね。でもそんな息子が今では大学を卒業し、仕事も自分できちんと決め、まだまだ今は学びの時期ですね。ただお願いとしては、周りの人にきちんと感謝をして、多くの方に興味を持って、思いやりのある人の痛みも分かる人になってほしい、ね、もっともっと学びの人生を選んでほしいってすごく思います。お 母さんはかけながら応援していますので、お仕事もプライベートも充実した人生をこれからも送ってくださいね。本当にありがとうございました。鈴木理香、
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。理香さん、素敵なお手紙、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
私もちょっと今もマスクの下で鼻水たらたら
泣かんとこと思ったんですが、
でもやっぱりね、ちょっと思いがね、でも本当になかなか手紙にして思いを伝えるのってもう今の時代も本当にないの で、はい、
そうですね、
こうやってね、今日書いてくださったお手紙がお母様やご主人、はい、そして息子さんにね、はい、届きますように、
はい、
ぜひこのラジオも聞いていただけたらと思います。
ありがとうございます。
いやでもお母様もご苦労され、はい、まあ、ご苦労様っていう言葉よりもありがとうっていう方が強いですよね。
本当です。もう ね、本当に私呼んでくれたことありがとうって言いたいです、う
ん、そしてご主人様、理香さんをね、はい、幸せにしてくださっているご主人様、はい、
ね、ありがたいですね、本当に感謝です。
そして息子さん、はい、この度この出版に関してもすごくお力になってくださったんですよね。
はい、表紙タイトルのちょっとね、手直しとか中の構成とか、
はい、
息子が全部、はい、Kindle の書籍の登録も全部息子がやってくれました。
やってくださった力強い、
はい、すごい、もうありがたいです。感謝ですね、本当に。
もう本当にそういった方々に守られて、理香さん、
はいはい、
そして皆さんに幸せを分け与えてらっしゃる理香さん、
はいはい、ありがとうございます。
もうお忙しい中本日はお越しいただいて、ありがとうございました。
このような機会いただきまして本当に感謝申し上げます。
とんでもないです。もう理香さんはね、ピザカフェ竹村にもたくさん何回も来てくださってて、ね、公式 の、はい、あの宣伝部長でいらっしゃる、はい、アンバサダーでいらっしゃいますのでまたぜひ、もいい楽しいお話もこれからもどんどんどんどん聞かせてください、
はい、
そしてこれからのご活躍もますます楽しみにしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。自己肯定感を高めたい人に送る11の話、 Amazon Kindle でご購入いただけます。電子書籍 Kindle からもね、本当いつでも読めますので、お手に取っていただきたいと思います。本日のゲストは鈴木理香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回こちらのラジオ、そうですね、令和3年の10月第3金曜日になりますが、またお会いしましょう。また理香さんもぜひ遊びにいらしてくださいね、はい
は
い、
ありがとうございます、
は
い、
ピザカフェ竹村、またデリバリー、テイクアウト、キッチンカーなどのご予約も賜っております。電話番号075-748-7607、お店の場所は京都市伏見区中島外山町18番地でございます。これからの季節、お出汁を使った美味しいピザカフェの、ピザ、もうパスタ、丼、カレー、アラカルトでほっこり時間はいかがでしょうか。今夜の FM ミッドナイトグーココ、竹村さとこと素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。理香さん、本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。